南無蓮華経、南無蓮華経、南無蓮華経。我深く難事らを敬もあえて驕慢せずゆえんはいかん。難事ら皆菩薩の道を行じてまさに差仏することをうべしと。南無蓮華経、南無蓮華経、南無蓮華経。
はい、華義章の、8ページの真ん中のところですね。貴陽の弟子においては師匠の所持を許し、差し置きというとこね。はい、じゃあそこを読みますね、一瞬ね。一つ、貴陽の弟子においては師匠の所持を許し差し置き、五章以下の諸々の商業を驚愕すべきこと。才能ある弟子に対しては師匠は自分に仕える用事を許して十分に修学すべき時間を与えて御所その他の教学を勉強せしめなければならない。大聖人は仏法を習い極めんと思わばいとまあらずば可能べからず、いとまあらんと思わば父母師匠国主等に従いては可能べからず、是非につけて出離の道をわきまえざらんほどは父母師匠等の心に従うべからずうんぬんと教えられているから、人の師となる者は大いに弟子の教養に心がけなければならない。最初にですね、今日お参りした人にはみんな行き渡ってると思うんですけども、この宗教法人昇進会、第5回第6教区法華経大会起用という、中国大会のですね内容を、最初から最後までまとめた本を、この本は130円なんですけど、法華経の方でですね、50円、負担をして、あとの、80円ですか、は中国教区、中国教区の方で、負担をするということになりまして、皆さん方のところには無料で、妙風を取っている人には全部、無料で、お配りするということになりましたので、受付のところに名前を書いて、持って行っていただければ、でまた、近くでですね、届けてあげるということができる人であればその人の名前を書いて、持って帰っていただきたいというふうに思います。改めてね、最初から最後まで、読んでいただければありがたいなというふうに、思います。それからですね、今御法殿に、立っているところのろうそくはですね、普段よりもちょっと細いんですけども、普段は、この三宝院では25号のろうそくを使っているんですけども、これは15号のろうそくなんですね。で実は、福島県のですね、願成寺っていうお寺がありまして、 須賀川市というところの福島県須賀川市というところの願成寺というそのお寺の吉田良道氏という方がご住職なんですけども、そこのお寺がですね、福島県ですから震災をこの受けた時にですね、まあ本堂が一部壊れてしまったんですけども、ものすごい想像できないような揺れがその来まして、でその日を境にですね、本堂のろうそくを電球に変えて、それでそれまで使ってたろうそくが、まあ、そのままこの残ってこのいたんですけども、まあ、それを使ってもらえるならということで、送ってくれまして、それで、今ついているろうそくはその震災前のその願成寺さんのご本尊様の前に灯されていた、ろうそくなんですね。まあたまたま縁があってですね、そうやって送っていただいて、まあ送っていただいてすぐこの2本つけたんですけども、本当に、まあ法の灯火をつないでいくということはやっぱりこういうことにもあるんだなということをですね、感じました。それで、ちょっとろうそく倹約してんじゃないかと思われる方がいるかもしれないですけど、そういうことですので、まあそれが見てるまではですね、それがなくなるまでは、使わせていただこうかなと。まあ、僕は初めて知ったんですけど、100号っていうろうそくもあるんですね。それはきっと願成寺さんではお会式に使ってたと思うんですけども、それもまたお会式とかの時にですね、使わせていただこうかなというふうに、思うんですね。そういうことでね、まあ、だけど皆さん方のところでもね、まあ自分が元気な時はね、この生の火をつけるろうそくでいいんですけども、自分の手元がちょっとねこの震えてきたなとかいう時には電気のろうそくに変えても結構ですので、今創価学会はね、電気のろうそくで線香もつけなくていい、式味も増加でいいということをやってますけども、元気な人が式味を買いに行ったりすることができる人がそういう横着をするっていうのはこれは間違ってますけども、自分がもう体が不自由になって、買い物に行くっていうこともなかなか難しいということであれば、それは臨機応変にですね、自分にできる内容でその真心を込めて給仕をするというふうにこのしてってもらいたい、絶対こうしなきゃいけないということはないですけども、横着なのか努力なのかということはですね、人が見て分かりませんから、自分自身で自分は横着してるなと思えば、それは改めて自分のできる限りの修行をしてってもらいたいというふうに思うわけなんですね。さて、今読んだところですね、器用の弟子においてはと、器用というのは、まあ、一般に器用というのは手が器用だとかいうふうに言うんですけども、そうじゃなくてこの器用は才能のある人ということですね。役に立つ人物、小手先のこの器用さっていうのはこの世間一般のこの解釈ということなんですね。だけど、昔からですね、地頭っていうことを言いますよね。勉強を一生懸命して、塾に通ってですね、 それで試験に受かるためのこの勉強を一生懸命して、どういうものが出る傾向にあるかということを一生懸命、記憶してですね、覚えて、それで試験に合格して、東大に行ってというのも、それはそれでその頭がいいというふうに世間では言われるんですけども、地頭っていうのはですね、その人にこういうことをすれば嬉しいだろうな、悲しいだろうな、迷惑だろうなということが、そのきちっとこの想像して、そのことを実行できる人、これをこの応用力のある人、これを地頭っていうふうに昔からこの言うわけなんですね。だからどんだけ頭が良くて東大に入った人であっても、これをしたら人に迷惑がかかるなということが分かんない人は、その一番人間として大事な地頭がないということですから、ですからその人間として、そのどんな立派な大学を出て、どんな立派なその会社に入ったとしてもですね、人間としては失格ということにこのなってしまうわけなんですね。ですから器用ということは、この地頭ということがこのいいということなんですね。世間の言葉に一を知って十を知るという言葉がありますけども、塾に行って、その勉強を記憶してっていうのは、その1,2,3,4,5,6,7,8,9,10っていう10まで全部教えてもらわないと分かんない人。地頭のいい人は1を知ったら、1と1を足したら2になるなと、3つ足したら3になるなと、ということは10ということがその必ずその後に出てくるなということがですね、教えられなくても分かる人、これを地頭がいいというふうに言うわけですね。自分がこのやられて嫌なことをですね、人にやったら、これも自分が悲しいと同じように相手も悲しむだろうな、やっちゃいけないなというふうに考える、ね、地頭のない人は自分もやられたから人にもやっちゃろうというふうに考える人なんですね。だからそこで本当の頭がいいか悪いかということがその決まる。だから地頭がいいというのは、別に小学校しか出てなくても、地頭のいい人はその応用力を持って生きていく道を自分で切り開いていくことができると、学歴に左右されないということになるわけですよね。それが人間として一番大事なそのことなんだということなんですよね。それをこの器用のこの弟子というふうにこの言うわけですよね。で、そういう人には師匠の所持を許し差し置きと、修行っていうのはですね、一般にもですね、雑巾がけって言いますけども、本当に雑巾がけなんですねその掃除、その炊事洗濯ですね。まあ、今はもう本当に坊さんの世界も男社会だけになってますから、全部男の人がこのやっていかなきゃいけないということになりますね。まあ、食事はその本山の場合は、この従業員の人が、女性の従業員の人がその食事を作って、その配膳とか片付けとかいうのはその坊さんがすると、当番がしていくというふうになってましたけど、あとのことはもう全部、まあ、自分たちでそのやっていかないといけないわけですよね。本山ね、この富士山からのね、この冬なんか降りてくる風がね、冷たいもんでね、洗濯物なんかね凍っちゃうんですよね。この我々が着る白い着物ね、こうやって竿にこうかけてね、こう置くとね、もう干したそばからね、パリッパリになってる、カッチンコッチンになってるということで、通って もうね、洗濯機も奪い合いですね、順番ね。竿もこの奪い合いですね。竿が取れなかったらもう干せないですよね。だから自分の部屋へ持ってって水が滴り落ちない程度に絞って、普通の絵文掛けにかけてその干すんですけど、乾かないよね絵文掛けじゃね。そんなんでしたよね。おいでね、相撲社会と一緒だね。洗濯機に順番ついててもね、先輩が来たらね、おいやっとけって言って、先輩の洗濯ばっかりしてね、自分の洗濯までいかないんだよね。本当にまあひどい話だなと思って、でだんだんだんだん洗濯場で洗濯するのやめて、顔洗う洗面所でこうやってガチャガチャガチャって洗濯して、あんなところに順番ついてたら一日待ってても洗濯できないわと思って、生活してましたけどもね。今ね、春馬富士の、もう嫌でも毎日春馬富士のあのニュース見せられるけどね、一緒だなと思って本当に一緒なんですよ。本当に見ててね、もうなんか子供の時のことを思い出し辛いね。もう胸がぎゅーっと締め付けられるような気持ちになりますよね。毎日毎日ね、殴られ蹴られ、今日は殴られないように、今日は殴られないようにっていうことばっかり思って生活してましたけどもね。だけどね、怪我させたらおしまいだね。だからね、本当に怪我させないように殴んなかったらダメなんですよ本当に。本当ここだけの話だけどね。だから私はその本当毎日のように殴られてましたけども、自分でもね、自分の写ってる写真とか顔を見てもね、これじゃ可愛がられないなっていう顔してるなと思うんですけど本当にね、もうエコひいきっていうことを一切受けたことなく生きてきましたよね。いつもその顔は何だって言われて殴られてきたんですけども、絶対やっちゃいけないのはやっぱりその物を持って殴るっていうことはそのいけないっていうことですよね。要するに殴られて、これは殴られた自分が悪いなっていうふうにその思ってもらえなかったらもう成立しないということですよね。それから酒、小僧の時代ですから酒が入ってる人はいませんでしたけど、酒が入って殴ったらもうそのおしまいですよね。病院に行くとか行かないとかじゃなくて、もうそれは教育としては言い逃れできないということになりますよね。だからああいうふうにもうなってしまってるっていうのはですね、もうダメですよね。絶対、許されない、ことをしたなと。相撲の世界だけで収めておきたいというふうにあの人たちは思ってるでしょうけども、それはもう全く通らないということになりますよね。本当にもう体育会系の社会とか、寄宿生活の生活とか、警察だとか陸上自衛隊だとか、お医者さんの世界もそうかも分かんないですよね。もうそういう上下関係の世界っていうのはもう必ずそういうものが付きまとう世界だろうなというふうに思いますよね。だけどもやっぱりきちっと世の中の道理っていうものが許される範囲でちゃんと通ってなかったらやっぱりダメですよね。絶対に許されないことですよね。やればやるほどですね、もう心は閉じていくということになりますよね。全然話があさっての方行きましたけども。 で、そういう雑巾掛けからですね、やっぱり始まるわけですよね。掃除、洗濯、炊事、そういうものがずっとこのなっていくわけですよね。
もう入った時点で。
そうです。だからね、まあこう学校、まあ中学校に上がるじゃないですか。そしたらズボンの丈とか、ミシンなんかありませんからね。だからズボンの丈は自分でこう縫って、その自分の足の長さに合わせてそう縫うわけですよね。アイロン投げから寝押しをして、それでそのちょっとこうなじませるようにこのするわけですよね。アイロンとかその暖房器具はその火が出るから危ないっていうそのことで、その一切その持たしてそのもらえないわけですよね。で、百何十人いる中でその着物とかそういうものが破れた時に修理してくれるその人は一人なんですよ。だからもう本当にこれはもうね、そのもう鍵裂きになって、これはもうちゃんとミシンで修理してもらわなきゃいけないっていうものしか持っていけないもんなんですよね。そういう生活でしたよね。だからもうだからね、ズボンの上げのところなんかもう本当はぐちゃぐちゃになってぐちゃぐちゃに縫ってやるんですけど、もう止まってりゃいいやっていうような、そういうような。
え、
小学校6年生で上がりましたから、そっからずっとそうですね。だからみんな一人ずつ針箱をみんな持ってましたね。でまあ今家内があんたはちゃんと修行してきたのかって言うんですけど、もういいやと思ってもう勘弁してよっていう感じですよね。そういうような、まあいろんなことをですね、まあ自分のことも含めて全体のこの修行も全部含めていろんなことがあるんですけれども、そういうことをですね、その器用の人、才能のある弟子においてはですね、できるだけそういうことをこの考慮してですね、それで勉強する時間に時間を与えてあげなさいと、もうそういうところからこうやっていく叩き上げっていうことが本来の修行のその形態なんだけども、今でいう飛び級ですね、飛び級をさせてもそういう才能、いい才能というものをこの伸ばしてあげなさいというふうにこの言われているわけなんですね。で、大聖人は仏法を習い極めんと思わば、いとまあらずば可能べからず、時間がなければ仏法を極めるということはできないんだということなんですね。だけど我々凡夫はその時間があると遊んじゃうんですね。そのどうしても大事なことは後回しにして、時間があるとぼーっとこの過ごしてしまうということもその人間にはあるわけですよね。だから本当に器用な人、本当に才能のある人はそういう時間を惜しんで、その少ない時間を自分の勉強に自分で向けることができる人ということになりますよね。与えられた時間をまた無駄に使ってしまうということは本当に才能のある人とは言えないということになるわけですね。いとまあらんと思わば父母師匠国主等に従いては可能べからずと、父や母や師匠や国の王様にが公正合わせというふうにこの言われることをそのまま従っていたならば、自分の時間というものは全てなくなって、そしてその仏法の真髄を極めるということはできなくなってしまうと、つまりその上の言うことをそのまま聞いていればいいんだというだけのこの人間でその終わってしまうと、本当にそれでいいんだろうかということをこの打ち破っていくような、そういう力を得るということはできなくなってしまうということなんですね。 でそういうふうに上の人は自分たちの言うことを聞く人間をいい人間だというふうに思う傾向があるけれども、それでは何もこの世の中というものは変わっていかないんだということを言ってるわけですね。是非につけて質理の道をわきまえざらんほどは、質理の道ということは成仏ということですね。六道輪廻、地獄垣畜生修羅人間天上の六道の輪っかを、輪っかから脱出する、下脱をするということで出離ということですね。成仏をする、成仏の道をわきまえようというふうに思ったならば、父母師匠等の心に従っていてはならないことがあるんだということをこの言ってるわけですね。大聖人様が師匠の道禅坊のこの寺を出て、道禅坊の意見というものを断ち切って、そして外にこの真実の法というものが何なのかということを求めて、この清澄の寺をこの出られたわけですけれども、それを大聖人様はこの言ってるわけですね。自分もそうやって出たように、弟子たちにも信者さんたちにもですね、そのことをその心がけてもらいたいというふうに言うわけですね。世間でも有名な言葉に、修理派って言いますよね。修理派って言いますね。まず最初にその自分が何も知らない時には教えてくれる先生の、その先生や親のその教えというものを守るということですね。それからその教えの中において、これはちょっとおかしいんじゃないかなっていうふうにその疑問を生じることっていうものがあります。それは100が100その正しいことばっかりじゃそのなくて、ずっとその先祖代々からずっと受け継がれて、何も疑問を感じないで習慣のようにやってきていることでも、それでいいんだろうかというふうに疑問をこの生じることがそのあると、その時に要するにそこから客観的な目を持って離れるということ、そしてもっと今までやってきたことよりも本当にその真実の本当のあり方っていうものがあるんじゃないかということで、それを破っていくということ、最初に教えられたこの教えっていうものを自分でこの破っていく、それはただの破壊っていう破るということじゃなくて、もっと深い、もっと真実にこの近寄るっていうか、真実っていうものに迫るっていうことがそのあるんじゃないかということをその見出していくということ、それが大事なんだということなんですね。これは芸能の世界においても、職人の世界においても、この一般の世間においても、この修理派っていうことをその人間として大事にしなきゃいけないということをよくこの世間で言われるわけなんですけれども、例えば芸能の世界でありますよね。落語みたいな、和芸みたいな、ああいう伝統、昔からの伝統のその芸能である、師匠から話を教えてもらうと。だけど師匠とまるで生き写しの芸をしても、それは人は何も感じないわけですよね。あの人にそっくりになってきたなというだけの話なわけですよね。だけども師匠が教えてくれた話っていうものを、自分は別人なわけですから、いくら弟子であっても別人なわけですから、自分はどういうふうにそれを演ずるのか、師匠はこうやって教えてきたかも分かんないけど、私はこの話に対してこういうことを強調したい、こういうことを要するにみんなに訴えたいっていうふうになった時には、教えられた教えっていうものを、教えられた話っていうものを破っていかなきゃいけないと、そしてこの脱皮していかなきゃいけないということになるわけですね。ですからみんなそういうふうにして、この世の中っていうものはただ同じ形を守るということじゃなくて、そこからまたもっとこの素晴らしいものをこの生み出していくということをこのしていかなきゃいけないんだということなんですね。ですからそういう意味において、 この大聖人様は父母師匠の心に従うべからずというふうに、この法華経の一切諸行成仏の法というものを見出すために、この大聖人もそのようにしてこの生きられたということを、このまさしく師匠の道前坊にこの捧げたところの法音上の中において、このそのことをこの述べられているということなんですね。で、御所のですね、970ページのところに、ページだけ書いておいてもらえばいいんですけども、970ページのところに、これらの意を持ってこれを案ずるに、我が門家は夜は眠りを断ち、昼間はいとまをとどめてこれを案ぜよ。一生虚しく過ごして万歳くゆることなかれ、恐々禁言ということで、大聖人様が有名なですね、しか断民ということをこの、時入道に与えられたところのこの手紙の中でですね、この示されてこのいるわけなんですね。でちょっと難しいかもわかんないんですけど、ちょっと難しくてちょっと長いですけども、その前のところを読みますね。なんで鹿断民なのかということが書いてあるんですけども、今日本国の八州並びに浄土全州等の四州神主上上皇より下進化万民に至るまで、皆一人もなく弘法自覚智性の三大師の末孫断のつなり、縁人自覚大師曰く、故に彼と異なり縁鎮智性大師曰く、華厳法華を大日経に臨むれば華論となす、空海弘法大師曰く、後に臨むれば華論となす、等と云々。この三大師の意は、法華経は遺恨等の諸教の中の第一なり、しかりといえども大日経に相対すれば華論の法なりとら云々。この義心あらん人真を取るべきや否や、今日本国の諸人悪造悪魔悪牛悪苦毒蛇悪石剣外剣外防水悪人悪国悪情悪者悪災悪死悪所獣等の等よりも、これに超過しもって恐怖すべきこと百千万の九倍なれば、次回邪見の構想等なり、到底曰く神にあぐるところの三大師を方々と疑うか、永山第二の延長若光大師別当工場大師安寧大行大師恵良和上安寧和上上官僧図旦那僧上衛心仙徳、これらの数百人弘法の身弟子実恵真才真賀等の数百人並びに八州十州等の大師仙徳、月と星と星と並びに入れたるがごとし、すでに404年を協略するに、これらの人々一人としてこの義を疑わず、何時いかなる地をもってこれを何ずるやうぬと。ということは何というかというとですね、世の中にもうたくさんのですね立派な坊さんがこの出ていると、みんなこれらの人に対して尊敬の念をこの抱いて、みんなそれぞれの偉い坊さんがみんな正しいというふうに、みんな世間の人々はその思っているとね。それを打ち破っていくには鹿断民しなきゃいけないということをこの大聖人様はおっしゃってるわけですね。もう世の中は こういうこんな立派な人がこんなにきら星のごとく星の数ほどこのいらっしゃるというふうにみんな信じ込んでる。それらの人が正しいというふうにみんな心というものが固まってしまっている。そうじゃないんだと。これらの人たちは一切衆生成仏の法というものを説いていないんだと。だから夜は眠りを断ち、昼間は暇をとどめて、そのことよりももっと正しい法があるんだということを見出していかなきゃいけないんだということをこの大聖人様はこのおっしゃって、一生虚しく過ごして万歳食いることなかれということをこの注意をこのされてこのいるわけなんですね。ですから時間を与えてもらうということも大事ですけれども、自分で時間を作っていくということ、いつも言うことですけれども、朝晩の勤行にしても時間が余って勤行をするっていう人はいないはずなんですね。3分5分の時間というものをこのやりくりして固めて、そして今これをやっとかなきゃこれ勤行できない、今これをしとかないと勤行が遅れるっていうふうにして、自分の中でその時間のやりくりをして、その1時間近い時間をですね固めて、それで初めて勤行ができるわけですよね。時間が余ったらしようって余るわけないですよね。3分5分の切れ切れの時間ならあっても、固まった時間を見出すっていうのはお金と一緒で、要するに自分がやりくりしなかったらできないということになるわけですよね。だから見たいこのテレビも、このテレビを見るためには今勤行しとかなきゃいけないとか、このテレビを見たいテレビを我慢して勤行しようとかいうふうにして、自分自身でそれを心がけない限りはできないということになりますね。だからそういう努力、与えられる時間も大事ですけれども、自分でやりくりしてこの固めていく、そういう時間というものを私たちは大事にしていかなきゃいけないということなんですね。坊さんの中でもね、この懸疑症のね、その言葉というものを守ってね、それで頭のいい、学校の頭の成績のいいその子供はその東京にやって、それで頭がいい子供が行く進学校にこの進学させるっていう、そういうシステムがこの実際にあったんです。だけど本当に難しいことですよね。世間でもそうなんですけども、さっきの 東大の話をしましたけども、まあ東大じゃなくても京大でも何でもいいんですけども、人間っていうのはですね、そういうふうになるとですね、そのエリート意識っていうものを持ってしまうんですね。エリート意識を持ってしまう。そうすると同級生の中でもその自分はその選ばれた特別な人間だっていうふうにその思い込んでしまう。つまり地頭がないわけですよね。地頭がないわけだから、自分は人より抜きん出てるんだっていうふうに成績だけで人を見るようになってしまうという弊害が常につきまとうわけなんですね。残念ながらですね、今のね相撲の問題でもそうですよね。もう20代か30代ぐらいでね、その横綱は神だって、何を言ってんだかと思うんですよね。何を血迷ってんのかなっていうふうに思うんですけども、あの世界ではあの人たちはエリートだというふうに思い込んでこのいるわけですよね。神のように振る舞わなきゃいけないというよりも、自分が神だというふうに思い込んでしまうということで、自分のやることは何でも通るっていうふうにその思い込んでしまうわけですよね。お尻拭くのも弟子にしてもらうようになっていったら、それはみんな頭おかしくなってきますよね。もう本当にその普通の一般の人間の感覚じゃこのなくなってきますよね。はいって言ったら、もうみんな人がやってくれるわけですから、はいはいはい、朝から晩まではいはいって言っていいわけですからね。だからそれは30代でもバカになりますよね。 普通の人間じゃなくなっちゃいますよね。だから坊さんも要するにそういうふうにそのなったらそのおしまいだということなんですよね。一般の庶民の一般の人たちに法を説くのに自分の頭が一般の人間の頭じゃなくなってたら法を説くっていうところの話じゃなくなってしまうわけですよね。そして狭いその坊さんの世界だけのそのエリート意識、本当の世界中の中のエリートじゃなくてその世界だけのそのエリート意識っていうのはそれはもう意味がないっていうことになりますよね。邪魔だということになりますよね。迷惑だということになりますよね。だからそういうものを要するに師匠はちゃんとその収めていかなきゃいけないと、注意していかなきゃいけないということが言えるわけですよね。本当にただ記憶するということができるという頭がいいのか、本当に人間としての人格を備えた地頭があるのかということ、そのことをその見極めていかなきゃいけない。信仰者は地頭がなきゃいけないと。どんだけ大聖人様の教えを覚えて記憶していても、それを知ってるっていうことと実行するっていうことはこれは別問題ですね。五章をどんだけ記憶していて、このペラペラとこのその文章がその口から出てきたとしても、それを本当に大聖人様の心として理解をして実行する、そういう努力をしているかどうかということが一番大事なことなんだということが言えるわけなんですよね。だから頭のいい人は飛び級でどんどんどんどんそのたくさんの本を読んで、たくさんのことを知ってもらって、そして指導者になってってもらえばいいけども、その指導者がその指導する人間たちの心というものからかけ離れてしまったならば、それは指導者としては成り立たないということなんですね。ですから皆さん方も子どもさんやお孫さんを育てるときに、学校の成績がいいということと人間として地頭を持っているかどうか、家庭でその地頭ということをその鍛えてあげるということをこのしていかなきゃいけない。そして新人は地頭でしなきゃいけないことなんです。知識ですることじゃなくて、こういうことも知ってます、ああいうことも知ってますというその知識の豊富さじゃなくて、本当に心でこの南無妙法蓮華経の法を信ずることができるかということなんです、ね。どんだけ大聖人の教えを知ってても、大聖人の教えを信ずるという心がなかったら、それは意味がないということになりますよね。ですからそういう意味でこの器用の弟子、私たちはみんなね、それぞれ不器用ですけども、本当の器用ということは本当に真心のある信仰者になれるかどうか、それが実は一番大事なことなんだということを、この中から読み取ってもらいたいというふうに思うんですね。